皆さんこんにちは。今日は使徒の働き23章12節から24節までを通して人脈を用いるということについてお話をしたいと思います。
使徒の働き23章12節から24節。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を企てた者たちは40人以上いた。ところがパウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので、平家に来て中に入り、そのことをパウロに知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。何か知らせたいことがあるそうです、と言った。すると、千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいこととは何だ?と尋ねた。青年は言った。ユダヤ人たちは、パウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせました。そこで千人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも言うな、と命じてその青年を返した。それから千人隊長は二人の百人隊長を呼び、今夜九時、カイサリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよ、と命じた。またパウロを乗せて、無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように、馬の用意もさせた。
パウロがエルサレムで捕らえられた後、彼を殺す陰謀が明らかになりました。そのことをパウロは、正しい人に伝えるようにしました。その結果、命が助けられるばかりではなく、新たな宣教のドアが開いていったのです。正しい相手に伝えるということで、神様がすべてを益に変えてくださったことについてお話しします。先日、G7 広島サミットが行われました。先進7カ国主要会議と言われています。皆さんご存知でしょうか?あの広島サミットの日の前に少なくとも15以上の閣僚会議が開かれているのです。その中には例えば科学技術大臣会合、外務大臣会合、財務大臣中央銀行総裁会議、教育大臣会合、気候エネルギー環境大臣会合、さまざまな会合が行われています。ビジネスでも外交でもよく使われる言葉にカウンターパートという言葉があります。それは首相や大統領は同じ首相や大統領と話すという意味です。首相が外務大臣と会議をするということは、これは外交的にありえないことなんですね。同じように同じ立場の人と話すというときに、その相手のことをカウンターパートと呼びます。このことが今日の箇所に関係しています。神様は陰謀を明らかにしてくださる方です。この時パウロの姉妹の息子がそれを知ったとあります。これをパウロに知らせた時、彼がこの子を送ったのは百人隊長ではありませんでした。千人隊長に話すように指示しました。この千人隊長は多くのお金でやっとローマ市民権を手に入れた人だと書いてあります。それほどローマ市民権には絶大な価値があったのです。パウロは生まれながらの市民と聞いて周囲は本当に恐れました。そのローマ市民である特権を使い、誰にそれを伝えるべきなのかという知恵をパウロは持っていました。つまりパウロのカウンターパートは百人隊長ではなく千人隊長だったということです。もし百人隊長に伝えていたなら、軍を動かすことはできなかったでしょう。パウロは 自分をそのようなものとだという確固とした自信を持っていたことがわかります。この千人隊長が優秀で知恵のある人であることがそこかしこに現れています。まず彼はパウロの伝言、囚人の伝言といえどもこの名もない少年を受け入れました。19節にすると千人隊長は青年の手を取り誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいこととは何だと尋ねたとあるように、この情報の用い方をちゃんと知っていたということがここで伺えるのです。もし彼がいろいろな百人隊長がいる前で彼に話をさせていたなら、その情報が外に漏れ、そしてこの計画は台無しになっていたことでしょう。彼はその機密について慣れていました。そして軍の指導者だったのです。彼がその陰謀を防ぐ方法は他にもあったかもしれません。例えば警備を強化するというのもあったでしょう。しかし彼にはもっと良い選択肢がありました。繰り返し起こるであろうこの陰謀からローマ市民であるパウロを守るために、カエサリアにある総統フェリクスのところに届け、そこで全ての訴えを受け付けるというアイデアです。判断です。カエサリアの方が当時ユダヤ、その方が非常に安全だからです。当時ユダヤ最大の港湾都市でありローマ軍基地がありました。はるかにセキュリティが高く、ローマにとって有利な環境だったのです。その他にもいくつもの理由があったでしょう。そしてこの千人隊長は迅速にそれを行ったのです。彼は非常に優秀な人物だったことがわかります。それでは私たちのカウンターパートは誰でしょう。それはもちろんイエス・キリストです。私たちは全知全能の父なる神様がカウンターパートです。聖霊が私たちのカウンターパートなのです。この世において聖霊が私たちの内側に住み、そして出会うべきカウンターパートの人々のところへと導いてくださいます。どんな時代でも、どんな世代でも、あるいはどんな環境でも、誰と会うかということ、誰と友達になるか、誰と人脈を築くか、それがどんなに重要なことかということを皆さんはご存知だと思います。たとえあなたがお仕事をお持ちでない、そういうお方であったとしても、どちらにしてもこの社会において私たちはカウンターパートが必要なのです。もし私たちが自分のことをとても低い身分の人だと思えば、おのずと低いそういう人たちとカウンターパートを結ぶことになるでしょう。もちろんそれも大切なことですけれども、もし町を動かすようなことを考えなければならないなら、もし国を動かすようなことを考えなければならないなら、私たちはさまざまなそういう立場の人たちと知り合う必要があり、その人たちのために祈る必要があるのです。私は決して貧富の差を言っているわけではありません。そして貧しい人はどうでもいいと言っていることではありません。そうではなく、すべての階層において、あるいはすべての性別、あるいはすべての国籍の人々が、この多くの国籍の人々がこの国の中にいるときに、神様が私たち一人一人に召しておられるその使命と、私たちが出会うカウンターパートは密接な関係があるということを言いたいのです。そして神様はその知恵のある、どのような立場にあったとしても知恵があり、そして本当に私たちのことを理解してくれ、そしてお互いに話が通ずる人々を用意しておられるということを覚えていただきたいのです。しばしば私たちは虚しさに襲われます。福音を伝えても誰も信じない、そして反応してくれないと嘆くことがあるかもしれません。でも実はその隣にいる人がそれを耳にして救われるということがあるのです。私が新学生の頃、ある教会に派遣に行きました。毎週の派遣が半年続く、そのようなプログラムでした。その教会には多くのアメリカ人がいて、まあアメリカ人教会だったんですね。そして英語で礼拝がなされ、通訳がな、同時通訳がありました。その時に多くの日本人がその英語が話したくて興味本位で礼拝にやってくるんですね。 牧師に、私はどうしたらいいですかと聞いたら、新学生のここでの役割は新しく来た人すべてに福音を伝えることだと言われて、私は恐れをののきました。なぜなら私は個人伝道が一番苦手だったからです。私はもう次の週、その足で新学校に帰って、次の週までに4つの法則という冊子をかき集めて、そしてそれを握りしめながら教会に通いました。恐る恐る話をしようとするのですが、彼らは福音に興味があるのではなく英語に興味があるので、全く話を聞く姿勢がありませんでした。それでもなんとか呼び止めて、私の話を5分聞いてくれませんかと話したのです。ある人たちはそこに座って5分話を聞いてくれました。けれども多くの場合、途中でもうその話はいいですと言って、立ち去ってしまうということがほとんどでした。ある時にあまりにもそれが恐ろしかったので、虚しかったので、何も言わないで、こんにちは、よくいらっしゃいましたね、そう言って私は進学校に帰っていきました。その電車の中で聖霊が私に語ったのです。今日なぜあなたは福音を語らなかったのだと。いや神様、私は何週も語りましたよ。そしてみんな信じませんでした。私はもう疲れて恐れています。今日はもう休ませてくださいと言い訳をしたのです。電車の中ですね。もちろん声には出しませんけれど、その時に聖霊はこういうふうに私に語ったと思います。私はあなたに責任を問う。それは福音を伝えなかった人たちの行く末についてだと。もしあなたが福音を伝えなかったなら、彼らは福音を知ることはない。福音を知らなかったら信じることはできない。そうしたらもしかしたらこれが最初で最後のチャンスだったのかもしれない。そのチャンスをあなたはみすみす逃したのだ。私は彼らの地獄へ行くということについて、それをあなたに問いますよと言われたのです。私は本当に恐ろしくなって、福音を伝えることの恐ろしさよりもはるかに恐ろしいそのことを耳にして、心の耳にそれが響いてきた時に、私はもう走って進学校に入り帰り、そしてそのまま走って祈祷室に、走って入ったことをよく覚えています。そして本当に泣いて泣いて泣いて泣いて約束したのです。神様、私は二度とこのチャンスを無駄にすることはいたしません。絶対に福音を語れと言われるときに、そのチャンスが来たときに私は語ります。たとえ信じても信じなくても私は語りますと約束し、その次の週から必ず福音を伝えるようになりました。実はその次の週に一人の人が救われたのです。そして数年後、別の教会に派遣に行ったときに、ある人が私に謝ってきました。林先生、林新学生、本当にごめんなさい。私は何を言われてるか、その方の顔も分かりませんでした。なんでですかと聞いたら、いや実は何々教会であなたが私に話しかけてくれて、福音を伝えてくれた時、私は本当にそっけない態度をしました。本当に嫌な顔をしました。そしてそんな話は聞きたくないと言って帰ってきたのです。けれどもその後、私はイエス様を信じました。そしてこの教会に集うようになって、再びあなたと出会えたのです。あの時は本当にごめんなさいというふうに言われたことを聞いて、私は泣きました。神様、本当に私は語るのをやめなくてよかった。あの時語っておいてよかった。皆さん、本当に私たちはこのチャンスを不意にしないようにしたいのです。人脈を用いたいのです。どんな人でも福音を語る私たちになりたいのです。お祈りします。イエス様、私たちが全ての国に出て行って福音を述べ伝えるように命じられています。ある時にはあまりに恐ろしくてそれができません。でも聖霊によるなら、私たちは福音を語れるようになります。その結果がどうであっても問題ではありません。まず福音を語るものとしてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。